東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオタリティオ
この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。皆様まずは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますということでね、やっと23回目放送半年相手ですか。大変皆さんお待たせいたしましたですよね。いや殴られてる殴られてる、ちょっと待って待って、殴られてる殴られてる、ちょっと待って、あのすごくね、別のね仕事がちょっと忙しかったんですよ。言い訳、これ言い訳ね、言い訳、とりあえず言い訳で、まあね、あの今回の収録になったんですけれども、やっと、もうちょっとしたらね、4年3年目かなるんだ、へーっていうことでね、今やってる最中なんですけれども、やっと23回目、ちょっとね、サボり気味だったところもあるのでね、ちょっとこれからはサボらないように頑張っていきたいと思います皆さんねサボり癖つけちゃうとねこうやってねなっちゃいますんでね、よろしくお願いいたします。それでは番組からでは皆様からのコメントメールなどを募集しております。2020年4月1日より今までスマホアプリからウェブサイトのへの視聴に統一いたしました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス tom@radio365.net tom@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第23回目放送、アメリカの大学スポーツ情報事情とは始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スポーツデリバリーニュース、このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さあ年末年始にかけてですね、いろんなスポーツがありました。特にですね、駅伝ですね、駒大が優勝しましたけどね、まあそんなん置いといて、それよりね青学すごかったですね。往路12位から復路4位ですか、優勝してね、それもね一気に追い上げましたよね。まあそれもね感動のうちの中に留めといて、そうではなくてですね、今回は大学ラグビー選手権に関する話題からです。ラグビーのね大学日本一を決める、全国大学選手権大会の決勝ですね、この前、1月の11日に決勝を行われました。関西のね名門天理大学と2連覇を狙う早稲田大学の対戦でした。まあね結果はですね天理大学の圧勝でしたね。まあね今回ねすごかったんですよね、55対28ってね、もう最初からねもう引き離しにかかっちゃいましたからね。いやーちょっとね天理大学侮れないなと思いましたね。で天理大学今回初優勝なんですよ。いや結構なんか優勝してるような感覚あったんですけども、今回が初めての優勝だったということでね。いやーやっぱりねいろんなスポーツもありますけれども、初優勝っていいですよね、響きはね。なんかね2021年初優勝っていうのもねなんかすごくいい、なんか縁起のいいなんか響きじゃないですかねまあねそんなの置いといて、でね天理大学のねラグビー部の、松岡首相がですね、この4年間サポートしてくださった皆さんと今まで先輩たちが培ってきたものを全員がいい準備をしてくれた結果今日の優勝ができたと思っていますとコメントしておりますね。やっぱりねサポートしてくださった皆さん、この響きですよ 僕もサポートされたいっていうかね、あのサポートしてくれる人がいてこそのスポーツです。なんでね、結構ね、なんだろう、サポートやってくれる方々って意外といろんなところでサポートしていただいてるんですよね。まあ僕らもそうなんですけれども、そういったねサポートしていただける方がいて初めて良かったのかなっていう風に感じるところもありますよね。でね、ここ最近なんですけれども、天理大学って確か去年の8月に寮で新型コロナウイルスのクラスターが発生して62人が確か感染したんですよね。で練習を中止してた時期があったんですよ。それにもかかわらずやっぱりね圧倒したっていうのはね、まあコロナとの戦いに勝ったことで、まあ、一丸になったのもあるのかなと私はそうちょっとね思ってね。まあどちらにしてもね、天理大学さんおめでとうございます。まあね、関西勢の優勝ってね36大会ぶりですから、これからね、関西勢頑張って関東勢倒していきましょうということでね、その話題とですね、もう一個オリンピック関連の話題ですね。まあね、またねオリンピック、これからやっていこうかなとかいうような感じではあるんですけれども、まあね、あの非常事態宣言が発令されました。またですね、ね、コロナがまたね、あの再発で結構出てる状況ですけれども、やっぱりね、あの世論調査ではね、あの中止とかね再延期がやっぱりね、まあ、否定的な意見という形でね、まあ、8割を占めているという状況の中で、まあ森会長ですね、この逆風の中でもね、進めるということで、まあ私の立場でね、今年難しいとは口が裂けても言えないということでね、まあ分かるんですよ森会長。まあ森会長の言ってることも分かりますしね、ウィズコロナとして新たなオリンピックの形を示すっていうのがやっぱり東京五輪の今回のテーマになってくると思うんですね。やっぱりその辺ね、考えたらやるべきっていう意見もあるんです。で、いや、はたまた、まあ、世論調査の8割で占めてる中止とか再延期っていうことも含まれてね、やっぱね、自分がこの立場だったらね、まあ、本当に複雑ですよ、ね、そういったコロナとの戦いを控えながら、まあ、早いことねワクチンが承認されて抑えれたらやっぱりねちょっとずらしてでもやるべきだと私は思ってます。ほんの少しでもずらしてね。ただ世論調査はやっぱり来年とか再来年とかの延期とか、まあ、中止とかいう風に考えられてるっていうのが、まあ、まず一つあるみたいですね。まあでも来年ね、どっちにしても冬には冬のオリンピックがありますよね。なのでどうだろう、オリンピックイヤーとしていいんだったら来年でもいいかなって自分は思ったりもするんですけどね。まあね、これから先の、まあ、感染状況もね踏まえてね、まあどういった形でやるか、ここがね一番のやっぱりどういったらいいんだろう、そこだよねっていうところなんですよね。まあ、まあ、もしね、オリンピック、日本のオリンピック協会だけじゃないですからね、世界のオリンピック協会っていうのもありますから、バッハ会長とかいるね、オリンピック協会っていうのがあって、その中でもうやっぱり今年やりたいって思ってる方がいっぱいいらっしゃるのでね、今後ね、この話題についてはね、またこれからも私が発信していきたいなと思ってます。私の立場としても話をしていきたいですし、スポーツ選手の立場としてもやっぱり話をしていきたいなと私は思っております。それでは、以上スポーツデリバリーコーナーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。 そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは。イブです。これって、まさか。
逃げろ！
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
DJ トムのもやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなどを毎回テーマを決めて語るコーナーです。さあ、今回のテーマなんですが、アメリカの大学スポーツの事情とは、というテーマでお送りしたいと思います。これね、日本とねちょっと若干違うんですよ。アメリカって、アメリカの大学スポーツっていうのは、まあプロスポーツと一緒に並ぶような、肩を並べされるような、感じになっております。まあね、応援団作ったり、すごいなんかもうチアリーダーとかいっぱいいるんですけれども、日本ってね、まあそんなところがないんですよね。まあそれは置いといて、アメリカってじゃあなんでこんなに組織が安定しているのかっていうところになるんですけれども、まあ、アメリカには NCAA、 まあ日本語にすると全米大学体育協会という組織があります。まあこちらの方で、まあ、全米の大学のスポーツチームの競技の運営のルールを定めています。つまり、日本みたいに協会がいっぱいどことかあって、その中の、まあ、大元をまとめる協会がありますよっていう状態と思っていただければ結構です。で、そこに、まあ、1100以上の大学が、まあ、加盟しています。で、まあ、アメリカのスポーツって、各種目ごとに、まあ、3つのレベルが分かれています。つまり、このレベルのことをディビジョンっていうんですけれども、このディビジョン1、2、3、この3つでレベルの高い順から並べられています。つまり、まあどっかの大学はの野球チームはディビジョン1ですよとか、まあどっかのアイスホッケーチームはディビジョン2ですよとか、まあそういった形を、まあ取っている具合ですね。で、じゃあディビジョン1、2の差はっていうと、まあ1はまあレベル高いですよねっていうことです。で、2はまあ普通、3は日本で言うと、まあ大学のサークル程度って思っていただければ結構です。まあそういうふうなルール作りをして、まあやっているということなんですね。 でもちろん日本との違いっていうのがすごくあったりして、まあディビジョンもこの NCAA の協会のルールに沿って決められてます。つまりまあ野球とかバスケ、まあ、アメフトもそうですけれども、やりたくてプロになりたいって思っている人がディビジョン1の大学に入りたいと思えば、まあトライアウトをもちろん受けることにもなりますし、推薦というのもあります。ですがなんですね、これが結構あるんですよ。日本人もそうなんですけれども、日本から留学したいって行かれる方もいらっしゃるんですね。まあそれも含めてなんですけれども、アメリカってまあ一流選手がこぞって集まっちゃうんで、もちろんまあトライアウトを受けてもなかなか通りもしない現状があります。まあその上ディビジョン1で活躍しようとするならば、最低限英検準1級が必要です。ということは勉強もできなきゃダメなんですよっていうことなんですね。勉強ですよ。英語ができないとまず無理です。日本ってまあ強い選手を育てれば頭が多少悪くても入れさすっていうところもあったりするんですよね。大学とか、まあこんなこと言ったらダメなんですけども、大学のそのやっぱり募集っていうよりはこう引きつけるその核が必要っていうものがあったりして、そういうことをしちゃうんですけれども、そうではなくってアメリカでは成績が絶対あります。必ず頭です。要は勉強ができないとダメっていう考えなんですね。で例えばそのまあその勉強ある一定の水準キープしなきゃいけない。例えば100点満点中70点以下を 2期続けて取ったら退学になることもあるんですよ。でそれにならなくても試合に出ることができないっていう状況なんですね。ちょっとね日本と違うところはそこなんですよ。日本は活躍する選手が多少悪くても出さざるを得ないっていう事情があるんですよ。それは大学の広報としてその子を見ているから。アメリカは違うんです。頭をやっぱりちゃんとしなきゃいけないっていうか、大学だから大学の勉強をちゃんとしなきゃダメですよね。だって大学なんだもん。要は学力も何もできなくて卒業させたらそれやばいってことになりますよね。だからそういうふうにしているっていうことなんです。でそれをせっかく集めた選手を試合に出れなくしたらダメだからということで、チューターと呼ばれる補講講師をつけたりする選手もいるんですね。結局ね勉強しなきゃダメですよっていうことなんです。だから逆に言えばハーバード大学ってディビジョン1に入ってるんですよ。頭いいですよね。確かに。でディビジョン1なんですよ。ということは文武両道っていうことなんですね。でまあこれを今の日本に持ってくると、厚切りジェイソンっているじゃないですか。彼がそうなんですよね。日本語もできてアメフトもできて勉強もできる、だからコメンテーターにもなれるっていう、すごいまあどうですかね、経歴上いろんなことができる、多種多様なことができる、要は頭で考えるっていうことができるってことなんですね。まあスポーツもね、結局頭で考えないと体だけで行動しちゃうとチームが成り立たないんですね。そこのところをアメリカはちゃんとやっているっていうことなんです。なのでアメリカの大学スポーツっていうのはかなり成績が優秀な人たちばっかりが集まってやってるので、プロと一緒のことができる。だからプロに入ってもすぐ即戦力として、活躍できるということなんですね。まあね、今回ね僕これ調べてみたんですけれども、日本もやっぱりそういう風な成績で出さないっていうところを決めていかないと、これからの国際的な、まあ、スポーツ事情としてやっぱり遅れを取っていくことになるんじゃないのかなと私は思いました。以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツ&レディオ、エンディングのお時間です。それではコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースのコーナーでは、大学ラグビー選手権、オリンピック関連の話題についてお届けいたしました。 DJ トムのぼやき部屋では、アメリカ大学のスポーツ事情とはということでお送りしていきましたね。ということでね、スポーツ事情、コロナの関係でね、結構どうだろう、今さまざまなところで影響は出てまた来ました。緊急事態宣言もね発出されて、イベントもね5000人以下とか、そういうふうな中でウィズコロナとしてどういうふうに、スポーツを向き合っていくか、そこに関してはですね、私も考えながらですね、一選手として、発信していければなと思っております。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。番組冒頭でもご紹介しました通り、2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトへの視聴に統一いたしました。ウェブサイトには過去のアーカイブなどもありますので、ぜひそちらから聞いてみてください。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、tom@radio365.net tom@radio365.net まで直接お送りください。ということでですね、これからもね、今年もよろしくお願いいたします。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第23回目放送、アメリカの大学スポーツの事情とは、これにて終了です。ここまでのお相手は、寒さが厳しくなって肌荒れを気にしている DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.